3項目の質問をいたしますが、師匠におかれましては大変親切丁寧な答弁が続いておりますので、時間の制約上簡潔にお願いできれば幸いでございます。それでは第一の質問は市政運営についてです。中西市長の任期も早いもので、野球に例えると残り7回8回9回の後半戦となりました。今年度に入り、新型コロナウイルスの感染防止対策に追われる中、待望の道の駅のオープン、 JR 留萌深川線の方向性の打ち出し、待機児童対策、港オアシスの認定、コロナ対策としてプッシュプロジェクト第7弾までを打ち出し、市立病院の財政対策、自衛隊駐屯地を守る熱意など、自信と確信を持って着々と市民の期待に応え、未来に向かって努力されていることに敬意を表する次第です。ただ、副市長の突然の辞任という予想外の出来事があったことは、市長としても心を痛めたことでしょう。さて、市長の任期も残り1年6ヶ月となり、任期における総仕上げの期間となりますので、これまでを振り返りながら、中西市長の市政運営後半戦に臨む意気込みを率直にお伺いする次第であります。第二の質問は、上水道事業についてです。留萌市は1910年、留萌港築港工事の着手、留萌深川間の鉄道開通を機に、産業経済文化の中心地として、また、ニシンの戦国場所として、目覚ましい発展を遂げましたが、留萌市街は飲料に適する水利の便が悪く、住民は非常な苦痛を感じ、また、築港工事の完成に伴い、来航船舶への給水の必要に迫られ、1923年9月、事業認可を受け、益城町新延社側に水源を求めました。新延社に取水施設、観測ろ過地を設け、沖見町排水地まで約13キロメートルにわたって送水管を敷設、総工事費、当時のお金にして65万円をかけた計画給水人口1万人、施設能力、1日2800トンの近代水道施設は、1928年5月に完成し、北海道内6番目の上水道として供用を開始したのであります。その後、市政の発展、水需要の増加に伴い、1943年の第一期拡張工事から数次にわたる拡張工事により、水利権1万4860トン、浄水能力1万4400トン、給水能力1万3500トンの現有施設となり、現在の給水人口は2万180人で、普及率 98.7% となっております。私も1961年から7年間、技術職員として拡張工事に関わっていましたことから、上水道事業に対し、日々関心を持ってきたところです。上水道事業におきまして、将来に対する経営戦略等を立てられているようですが、2点にわたってお伺いをいたします。1点目は、今後の施設整備計画についてであります。水道は健康で文化的な生活の基盤であると同時に、都市機能、生産活動によって不可欠の施設であることから、計画的施設整備は極めて重要なことです。送水管の更新工事をはじめとする将来計画が検討されているところと理解をしておりますが、どのような整備計画が考えられているかお伺いいたします。2点目は、水道料金の改定についてです。市町村は清浄かつ豊富な水を低廉な料金で住民に供給することを最も重要な使命の一つとして、上水道事業を行っているのです。その料金については、2009年に 16% アップの改定を行っていますが、 今日の厳しい環境の中では簡単にはいきません。施設整備計画を進めていくとき、当然将来に対応できる財政収支計画も求められてきますが、上水道事業の場合主に財源は料金でありますので、改定の見通しについてお伺いをいたします。第3の質問は留萌市中小企業振興条例についてです。1922年の6月22日本市の中小企業者等の果たす役割の重要性に鑑み、企業の自主的な努力を助長し、中小企業の近代化高度化を促進するため必要な助成を行い、その育成振興を図ることを目的とするとして留萌市中小企業振興条例が制定されました。制定されました当時はタイムリーな政策でありましたが、以降28年間にわたる間に周知が十分であったか、いかに活用される環境づくりをしてきたかであります。条例の第3条に従業に対する助成の対象を高度化事業、空き店舗活用、新製品開発、安全環境整備及び維持、資金の円滑化、以上5項目に定めていますが、その条例の中で第7条の新製品開発事業、新技術応用事業の研究や開発、高付加価値化事業について行政は条例制定の経緯を改めて認識し、地域経済の中心的な中小企業への育成振興に結びつけていくよう3点にわたってお伺いをいたします。1点目は条例の PR であります。条例制定以降28年間1件のみの助成件数を見るときに、関係団体に対して条例の内容をしっかりと周知してきたかであります。 PR 不足でなかったのかと思うのですが、これまでの取り組み状況についてお伺いをいたします。2点目は助成の対象についてであります。条例の制定時においては新製品の開発の助成の場合は北海道優良同産品の指定を受けた中小企業者に対して50万円限度ということでした。このことは同の試験研究機関で JAS 基準を参考にして別途審査基準を設け、推奨品として認定された商品でなければと記憶をしております。この厳しい条件は今日まで生きているのでしょうか、お伺いをいたします。3点目は表彰制度についてであります。中小企業に働く市民が地域の発展及び企業発展のために持てる基礎知識や技術を生かして新製品を開発発明した方々に対して留萌市の名において称賛し、後続する者の励みとするためにも新技術開発発明者表彰制度などについて考えてみることが必要だと思いますが、お伺いをいたします。以上で1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
野崎議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目市政運営についての中で、中項目1点目任期後半戦に臨む意気込みについてのご質問でございますが、市長に就任して以降、心豊かで安心なまちづくりを基本理念とし、市民、市議会議員の皆様や経済界の皆さんとの対話の機会を常に心がけ、信頼関係を構築した中で、公約に掲げた3本の柱の実現に向け、取り組みを進めてきたところでございます。今年度においては、いまだ世界中で猛威を振るっております。新型コロナウイルスに対して、スピード感を持った独自の社会経済対策への取り組みや、 市内公共施設における感染防止対策など緊急的な対応が必要とされる課題に対して施策を進めてまいりました。今後につきましては新型コロナウイルスにかかる対策についてポストコロナ社会を見据えた新しい生活様式と新北海道スタイルを意識しながら市内事業者が持続的かつ新たな分野への取り組み支援や市民の安心実現に向けた医療体制の充実、さらには JR 留萌線問題の解決と新たな社会教育施設等の整備への検討着手など市の財政状況を踏まえ市政運営を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に大項目2点目、上水道事業についての中で中項目1点目、今後の施設整備計画として送水管をはじめとする将来の整備計画についてのご質問でございますが、平成30年度に策定した経営戦略で整備計画を作成しており、今後の整備につきましては主なものとして取水導水施設の更新を令和3年度以降着手する予定となっております。取水導水施設は昭和26年の建設から約70年経過しており、老朽化や洪水時の土砂流入、冬季間の氷結により取水障害が発生しているため更新が必要となるものであります。その後送水管施設の更新を令和7年度以降に予定しております。送水管施設は昭和45年に敷設され、一部更新済みの箇所もありますが、その多くが敷設後50年を経過し、一部地区においては漏水が確認され、その都度修繕している状況であるため更新が必要と考えております。今後の整備計画につきましては、この2つの事業のほかにも関門整備や施設更新などを予定しておりますが、現在着手中でありますホルヌカ地区上水道整備事業や見晴らし通り排水管更新事業の進捗状況を踏まえながら進めてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、水道料金の改定についてとして料金改定の見通しについてのご質問でございますが、現在水道事業は平成21年度の料金改定以降水道料金を据え置きつつ健全経営を保っておりますが、人口減少に伴う料金収入の減少や水道施設の老朽化に伴う維持管理費用や設備更新費用の増加により年々経営状況が厳しくなってきており、この傾向は今後も続くことが想定されるところでございます。水道をはじめとする公営企業は独立採算性を原則としており、事業収入で費用を賄うこととなっているため、市民生活に欠かせない水の安定供給を継続するためにも、経営戦略の中で今後の投資事業を含めた収支計画表を作成したところであります。この収支計画表の中では、令和4年度予算で収支均衡が取れなくなることから、令和4年度に水道料金の改定が必要であると考えております。改定率につきましては、現在公表されている水道事業経営戦略上では 10% としておりますが、今後、上下水道事業運営委員会に諮り、検討を重ねた上で、料金改定を実施したいと考えているところでございます。次に、大項目3点目、 留萌市中小企業振興条例についての中で、中項目1点目、条例の PR についてとして、条例制定以降、新製品の開発についての助成件数が1件となっており、PR 不足と思われるが、これまでの取り組みについてのご質問でございますが、本条例に基づく助成の対象につきましては、大別して5項目あり、その中の新製品開発に対する助成に関しましては、新製品の開発、新技術の応用または改良が付加され、独自性があるもの、一次産品または既存製品の高付加価値化につながるものが助成の対象になっているところでございます。これら助成事業の PR につきましては、留萌市ホームページに掲載するとともに、留萌市商工会議所、留萌市商店街振興組合連合会、留萌市の3社で定期的に行っている意見交換会においても、情報提供をしているところでございます。次に、中項目2点目、助成の対象についてとして、条例制定時に規定されていた厳しい条件は、現在も適用されているのかについてのご質問でございますが、平成4年の条例制定時は、新製品開発の助成要件といたしまして、北海道優良動産品の指定が規定されておりました。この北海道優良動産品として指定されるためには、製品の種類ごとに審査基準が設けられており、公的試験研究機関の試験結果が必要な製品もあったものと認識しているところでございます。北海道優良動産品の指定を要件とした理由につきましては、助成する製品等の研究、開発が適正なものであることを証明するために設けられたものでございますが、助成要件としては厳しいものと判断し、助成金利用者の開発意欲の喚起と利用促進を促すことを目的に、平成9年4月1日施行の改正条例におきまして、助成率及び限度額の引き上げとともに、この要件を削除されているところでございます。次に中項目3点目、表彰制度についてとして、新製品を開発、発明した方々に対する新たな表彰制度の創設についてのご質問でございますが、留萌市の表彰制度につきましては、留萌市名誉市民、留萌市功労表彰、留萌市栄誉賞などが制度化されているところでございますが、新製品開発等に特化した新技術開発や発明者を対象とする表彰につきましては、現在のところ制度化されていない状況でございます。留萌市中小企業振興条例に係る新たな表彰制度の創設につきましては、今後対象となる功績内容や表彰基準、他市の制度などを調査してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
野崎議員。
ただいま市長から、心強い意気込みのご答弁をいただきましたが、この際、数点にわたって意気込みに関わる点について確認をしたいと思います。まず一つ目はですね、最近よく政治用語で、首長をはじめとする政治家の中で一丁目一番地という言葉がございますが、市長の一丁目一番地とは何かということについてですね、この際お伺いをしたいと思います。
市長。
まあ、私としてその一丁目一番地っていうのはなかなか使ったことのない政治用語でありますが、まあ、強いて、お話をするとすれば、まあ、公約にも掲げております、留萌の宝である、子どもたちが夢を持って育つことができるために、やはりまちづくりを取り組んできたところであり、子どもたちがふるさとに愛着を持てる魅力的なまちづくりを進めることが、まあ、重要であるというふうに考えています。子どもたちがやはり生まれ育った環境に左右されることがなく、夢や希望に向かってチャレンジできるようしっかり背中を後押しすることができる施策を進めてまいりたいというふうに考えているのが、まあ、最初に公約として一丁目一番地と考えております。ただやはり進めていく中で優先、これは一丁目一番地ってよく言わない、まあ、最重要要件といいますか案件みたいなことなんで、やはり、その年その月その日、日々社会情勢の変化などまたさまざまな早期解決をしなきゃならない問題というのも出てきますので、そのことも踏まえてやはり政策に取り組んでいきたいというふうに考えております。以上です。
野崎議員。
ただいま市長から一丁目一番地の考え方が述べられました。そこです、そのに関連をしてですね、市長の選挙における公約フレーズにですね、確かな財政運営で子どもに夢を、暮らしに安心をとありますが、ただいま市長からもあった子どもに夢を与える今後の具体的な施策はどうなのか考えておりましたら伺っております。
市長。
まあ、私としてはですね、やはり子どもたちに夢を与えるという中では、やはりその本物を体験する機会を増やしていきたいということで、まあ、例えばその本当にいい例としてはやはり音楽合宿ですとかね、やはりそういういろいろレベルの違う方々との接すること、またそのことでそれぞれがスキルアップにつなげていけるなどですね、やはりその本物を体験する機会を身近に資源として活用できるような環境というのを作っていきたいというふうに考えておりますので、まあ、これからもそのことについてはですね、さまざまな分野で情報の収集をしていきたいというふうに考えているところです。
野崎議員。
次にですね、さまざまな施策をですね、展開をしていく中で、支援に対する安心感信頼度にですね、つながるものは財政指標があるわけでありますが、その中でですね、特に将来に向けて大事なことは財政調整基金であるということをですね、機会あるごとに私は訴えてまいりました。市長の任期中にですね、標準財政規模 20% にですね、戻すことができるか近づけるかという点についてですね、伺っております。
市長。
まあ、私も、議員と同じ考えで、やはり、持続可能な財政運営をしていく上では、やはりこの財政調整基金というのは一つの希望の目印になるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、しかしながら現状の残高というのが約10億8000万という状況でございますから、標準財政規模の 20% の14億9000万に対しては4億1000万下回っているという状況です。まあ、ただここで大きな問題というのは、やはり市民の命を守る私立病院を守るということで、議員皆様のご理解をいただき3億積み崩しております。まあ、そこがやはり一番大きな状況だったのかなというふうにも思ってます。まあ、今後につきましても、やはりこの財政調整基金は、まあ、災害突発的な歳出の増加に対応できるようにしていきたいというふうに思いますし、 まあ、今回のコロナの感染症の対策につきましても、やはり今後、市税等の減収がやはり考えられてきますから、やはりこの基金というのは、少しでも積み立てていきたいという状況で考えております。まあ、今後、非常に厳しい状況は続きますが、ご存知のとおり、ルールにある前年度の実施収支の2分の1、これを確実にですね、積み上げることで、まあ、任期中といってもあと1年と若干なんで、なかなか厳しいということで、ご理解をいただきたいと思いますが、やはりこれはルールに従って積み上げていきたいというふうに考えているところです。以上です。
野崎議員。
ただいま市長からですね、お答えがあったわけでありますが、まあ、確かに、あと任期は1年6ヶ月でございますので、期間的にも極めて厳しいかなというふうには思いますが、市長のですね、それに向けての熱意をですね、期待をして、次にですね、上水道の事業についてお伺いをいたします。一番目のですね、今後の施設整備計画についてで、ありますが、経営戦略のですね、中で2018年度から2020年度までのですね、10カ年の計画においての施設整備総額のですね、まず確認をさせていただきたいと思います。
市長。
まあ、上水道運営の施設整備につきましては、2018年度から2027年度までの10年間、10カ年間の整備総額が、概算ではございますが、約37億円の計画となっております。この内容につきましては、排水管更新事業、幌糠地区上下水道整備事業、新規として、今年度から着手しております見晴らし通り排水管更新事業、新信社浄水場の取水導水施設整備事業、送水管更新事業などを予定しているところです。以上です。
野崎議員。
例えば市長の方からですね、施設整備総額10年間の額はですね、37億円ということでございました。この37億円の事業を進めるにあたりましてですね、技術職員のですね、体制は今後ですね、確立をされていくのかという点について伺っておきます。
市長。
まあ、技術職員の、まあ、体制というのは、まあ、これは上下水道に、関わらず留萌市全体のことになってくるかと思いますが、まあ、上下水道のお話をさせていただくと、まあ、今後、先ほどお話したとおり、大規模な改修工事、またさまざま計画の推進等がございますので、やはり年々、技術職員が減少していく中で、現在、確保というのは大変厳しくなっている状況で、あります。で、今後随時、募集というのを行いながらですね、体制の確保を努めていきますが、まあ、その負担の職員の負担を軽減するということも踏まえましてですね、まあ、施工料の平準化や、やはり民間の知恵を取り入れた設計、施工の一括発注方式などもですね、視野に入れながら検討してまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
野崎議員。
この技術職員のですね、体制というのは、これだけの工事をやるにあたってですね、極めて大事なことであります。というのも、この37億円がですね、最終年度までその数値でいくということにはなりません。年々ですね、膨らんでいくのが常識であります。そういうことからするとですね、ぜひ技術人のですね、体制を確立をして、その 人たちのですね、知恵と技術力でできるだけ整備事業のですね、総額を圧縮することがですね、できるようにした方がいいのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
市長。
本当にですね、この、技術者の問題というのは、これはもう、全国全道的にも各自治体で、頭を痛めているところであり、やり方としては北海道にいろいろこう相談をしながらとか、ああいうことも考えられますが、やはり今後の計画を進める上では、コスト意識を高く持ち、情報収集に努めていくことが、安価な候補っていうふうにもなってくるかと思います。議員おっしゃる通りですね、物価の上昇、に伴う資材の高騰、また労務単価の上昇など、これが毎年、近年はある状況で、やはりその工事費の増というのが非常に今後の課題になってくるかというふうに思います。先ほどもお話ししましたが、一括発注方式というものでですね、上限を抑えたりすることも可能だということを先般ちょっと情報も得ているところですから、そういうことをですね、今後どの分野においても取り入れていくということも一つの手法でないかなというふうに考えているところです。以上です。
野崎議員。
次ですね、整備計画の中で、取水施設、導水施設のですね、工事があるわけでありますが、市長も先ほど申し上げされましたようにですね、あの施設は極めて非近代的なですね、施設と言っていいのかどうか分かりませんが、非常に非近代的、原始的な方法であります。これはですね、長年にわたって、工事をですね、取り組もうということで、考えていた時期もあったようでございますが、この工事についてですね、支障は全く特別な、リスクはないのかどうか伺っておきます。
市長。
この取水施設につきましては、本当に、私も知っている範囲ではもう20年近く前から話があったというふうに思います。で、野武者の施設自体は、浄水場は近代化されていますが、この取水、導水について、本当に、かなり、年代のものをそのまま使っている。で、その中では要するに野武者川を所有している隣町との協議ですとか、やはりそのさまざまな問題、工事をする上においても国とのいろいろなことがあったやに聞いております。その中で最近はだいぶ緩和されてきているということも聞いておりますので、今後工事にそんなに支障はないのかなというふうに私としては思っているところです。ただやはり問題が発生したときにはその時その時対応してまいりたいというふうに考えております。以上です。
野崎議員。
本来この水道の施設というのはですね、取水導水がですね、完備されていなければ、ならないということが基本的な原則であるわけでありますので、その点ですね、ぜひ早急にですね、取り組む作業をですね、行っていただきたいと思うわけでありますが、そこでですね、取水施設、送水管等のですね、更新についてはですね、非常に大事な要件がございます。それは、水需要の予想のもとにですね、スペックダウンをですね、検討しなければなりません。それはですね、いつごろ確定されるのか伺っておきます。
市長。
いつごろ確定されるかということですが、その 今後のその水需要というのを予想していくと、まあ、ダウンサージングというのはやっぱりここ可能というふうになってくると思います。まあ、現在国道が主導しております水道事業の広域連携、このようなことも検討が進められておりますので、まあ、広域化も視野に入れた設計が必要となるというふうに考えております。まあ、送水管については現在600ミリの缶を使用して、これらもですね、まあ、やっぱり水の利用状況でいくとダウンサイジングというのは可能だというふうに思っておりますので、まあ、この状況につきましては先ほどもお話ししました取水が令和3年度には確定時期になってくるというふうに思いますし、送水管については令和7年というふうに基本設計を行う段階でですね、確定をしていけるんじゃないかなというふうに思っています。以上です。
野崎議員。
次にですね、2つ目の水道料金の改定について伺っておきます。経営戦略、そしてまた先ほどの市長のですね、ご答弁の中にもありましたように、2022年度にですね、10% を想定しているということでございますが、その段階で 10% の値上げをした場合にですね、資産的には何年先まで持ちこたえれるようなことになるのか伺っておきます。
市長。
まあ、先ほどもお答えしましたが、まあ、その経営戦略の収支計画の最終年度、令和9年、2027年度、令和9年においては、まあ、単年度収支が黒字を保っているという状況です。ただ、2年後の2029年、令和11年度にはですね、単年度収支が赤字になるというふうに想定をされているところです。以上です。
野崎議員。
料金のですね、改定でいくつか課題があると思いますが、水道料金はですね、先ほど市長からもありましたが、この企業の経済と公共の福祉の上でですね、料金が検討されるわけでありますが、独立採算性というのがですね、強く、そこに入ってくるわけでありますが、このことについてですね、企業の経済と公共の福祉をですね、とのバランスからいって独立採算性をですね、どの程度市長はですね、ウェイトを占めるのか伺っておきます。
市長。
まあ、この、まあ、独立採算性というのはこれは基本的な考え方です。ただまあ、その地域の福祉を考えていくと、本来であれば裕福な財政状況であれば、さまざまな視点でですね、いろいろな優遇措置っていうのを考えれます。しかしながらやはり現状としては大変厳しい財政状況の中で、今やはりこのライフラインを守っていく必要性を考えていくと、やはり現状の状況を維持していかざるを得ないのかなって、まあ、私どもとすればやはり今後ですね、まあ、他都市とのやっぱりこう状況の均衡というのも当然考えていかなきゃならないというふうに思いますから、国庫補助金の補助率の拡大ですとか、繰り出し基準に対する財政措置、また地域格差の是正などについて、やはり国、北海道に、まあ、要望してまいりたいというふうに考えているところであります。
野崎議員。
料金をですね、改定する場合に、先ほど答弁されたようなこともあるわけでありますが、その改定時においてですね、または その後の状況で、いわゆる社会情勢、経済情勢環境でですね、極めて厳しい状況になったという場合にですね、他でもあるんですけども、政策的な配慮というものがですね、そこに入っていく、こともですね、考えられるのかどうかを伺ってきます。
市長。
まあ、先ほども若干触れさせていただきましたが、まあ、留萌市の財政状況を当然見ていきながら、そこに触れていかなきゃならないのかなというふうに思ってます。まあ、その水道という公共性を重視しながらですね、まあ、社会情勢、経済環境などによって、まあ、水道料金を改定する考え方もあるというふうには思いますが、やはり、政策的配慮というのは、まあ、留萌市の今の状況でいくとですね、大変厳しいものがあるのかなというふうに思います。まあ、今後の状況の変化に応じながらですね、対応していきたいというふうに考えているところです。
野崎議員。
経営戦略をですね、見る中で若干ですね、気になるところがございます。それはですね、実は住民のですね、節水努力というものがですね、入っているわけです。水道事業はですね、少しでも多くの水を売るのが仕事であります。やっぱりそこは矛盾をしているんですね。売る姿勢をですね、やっぱり強く持たなければならないし、節水はですね、なぜしなければならないのかというのはですね、給水とですね、排水の、さらにはですね、取水のバランスがですね、崩れたときに初めて節水というものがですね、起きるのであって、それ以外はですね、やっぱり売るという姿勢をですね、強く持っていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
まあ、そのことに関しましては、十分理解もいたしますし、私としても本当に商売という一つのものの考え方でいくと、そこは排除したい。ただ、まあ、先ほどからあるとおり、公共性の問題も含めていくと、利用する側も当然その料金に見合った水の使い方というのが、まあ、当然その ご承知のとおり、まあ、基本料金とやはりその超過料金という形を取っておりますから、まあ、そういう観点でもですね、まあ、考え方というのを整理をしていかなきゃならないのかなというふうには思ってます。ただ今やはりその市の水道料金がやはり落ち込んでいくというのは、やっぱり水を使っていただく大型なところが減ってきている。特にまあいろいろ問題のある公衆浴場ですとか、やっぱりそういうのがなくなっていくことによって、水がやっぱり使われなくなっていくですとか、また今は使う製品に、まあ、節水機能がついてたりとかですね、まあ、さまざまなそういう状況ですから、まあ、強いて言うならば、先ほど言ったとおり、まあ、公共性という部分で、まあ、節水もお願いしながら、水の利用もしてほしいというような思いで、まあ、こういうような状況になっているかというふうに思います。まあ、当然ですね、今後水道料金の考え方含めて、市民にもさまざまな周知をしていく必要がありますし、まあ、料金改定ということも非常に大きな問題になってこようと思いますので、今後そういう観点でお願いをしていく状況になることもあるということで、ご理解をいただきたいと思います。
野崎議員。
はい、次に中小企業振興条例に移らせていただきます。28年間においてですね、女性件数が1件であったという要因をですね、市長はどのように考えられているかお伺いいたします。
市長。
まあ、本当に、一件というのはですね、非常に、もっとあってもいいのではないかと思われることも何度かはですね、あったというふうに私もお記憶しております。しかしながら、まあ、このような状況の中で、まあ、その要件 もその地元への波及効果、地元経済の活性化への寄与など その決定基準で、おおむね50万円以上というその事業費の要件など、まあ、先ほども指摘をいただいた PR 不足の面も含めてですね、やはり女性件数が少ない要因になったのかなと考えているところです。
野崎議員。
次、基本的な問題でですね、この留萌におけるですね、中小企業と称される件数でありますが、一般的にはですね、中小企業者は中小企業基本法の第7条にですね、定めるものをということになっているんですが、市内ではですね、中小企業は何件、件数は何件あるんでしょうか。
市長。
まあ、中小企業者としての条件というか、流れとしては、業種、従業員数および資本金の規模によって区分されているというふうに聞いております。まあ、その中で留萌市におきましては、まあ、国が実施している経済センサスなどの統計調査の公表ではですね、これ、若干あれですけども、平成28年度の実施の経済センサス活動調査では、1107、事業者というふうになっているところです。
野崎議員。
ただいま1107件のですね、件数が留萌市内にあるということでありますが、これ極めてですね、今後にも重要なことでございまして、今まではですね、条例の PR 不足だとかということはですね、まずさておいて、条例のですね、基本が女性を中心であるわけですね。女性制度が中心である。しかし今後のですね、中小企業の活動をですね、政策的な見地からきめ細かく積極的に支援することが必要でありですね、地域経済のですね、将来を見据えて、改めてですね、条例を見直し、そして振興基本計画をですね、考える必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
中小企業の活動を支援する、
マイク。
中小企業の活動を支援するための施策としてですね、やはり、失礼しました、すみません、現行制度に基づいて対応しているところです。ただ、やはりその近年、課題とされております、後継者不足や、働き手不足、また施設設備の老朽化などに加えて、コロナ禍における社会情勢の変化に、対応するための支援も必要になっていることも考えながらですね、市としての中小企業に対する支援の考え方、これらの方向性についてはですね、やはりその留萌商工会議所など経済団体と協議をしながら、既存条例の見直しも含めて検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。
野崎議員。
女性のですね、第2の女性の対象の問題でですね、先ほどご答弁をいただいたわけでありますが、平成9年、1997年にですね、条例を見直しをしたと。して、審査基準もですね、 優良動産品条件を削除したということになっているわけでありますが、その条件はですね、条例には条例の表には出てこない内容なんです。これは基準なんで、あくまでも。だからそういう意味ではですね、条例が見直したときに基準もですね、しっかり削除したよということがですね、案外 PR 不足であったのではないのかなという気はいたしますが、その点いかがでしょうか。
市長。
まあ、私どもとしてはですね、条例改正に伴って、その基準の見直し、というのは、今ちょっとそこにこの今ないから何とも言えないんですけど、一般的には大事な部分というのがやはりその基準、こういうことが可能になりますよとかっていうことがですね、周知されていかなきゃならないというふうに思っておりますので、まずはその段階においてはされているというふうに思っております。ただ本当にその事業者が意欲的に、今後の事業体制を取っていける、いく姿勢になっていく、こんな形をですね、やはりこう構築していかないと、なかなかこの支援があるからしませんかじゃなくて、やはり何かのやはり後継者を今後、留萌に連れてくるなり、今後、やはり留萌において何かができる、こういう発想をですね、高めていくことも必要じゃないかなというふうに思っているところです。
野崎議員。
いずれにいたしましても、この中小企業はですね、先ほども、ございましたが1107件、でこれにですね関わる従業員というのはですね相当数おりまして、留萌市のですね経済に大きくですね寄与するということからして、このあたりをですね、改めて検討してもらいたいと思います。そこで最後のですね、表彰制度もですね、その中にということで申し上げましたが、ご答弁ではですね、いろいろ市はですね、表彰制度ありますと、だから検討をするということなんですけれども、今あるですね、表彰制度というのは、いわゆるこの年数をですね中心に考えられているわけです。で、私の言ってるのはですね、その企業の中で、ものづくり等々のですね、自主的な努力を尊重し、将来の担い手をですね確保する、育成および資質の向上を図ること、そして地域資源の活用に大きく寄与されていくことにですね、これは必要であるだろうと、名称はいろいろあるわけでありますが、そういうものも含めてですね、中小企業の総体のですね、将来に向かってのこの対策をですね、講じていただければと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
一つの手段としては、その中小企業の育成の中で、やはり そういう表彰というのは、必要になってくるかと思いますが、今、市とすれば、やはり全体的な表彰制度の見直しも含めてですね、またいろいろな方の取りこぼしをなくするということも含めて、表彰審議会等でも議論をさせていただいているところです。やはりですね、さまざまな方がいて、ただ今団体に推薦をお願いしたり、やはり限られた部分があろうかというふうに思いますので、広く本当に活躍されている方や、やはりその今ものづくりでもですね、本当に個人的にいろいろ取り組んでいる方とか、私も本当にこういろいろお会いしてで驚くこともありました。そういう方々をこうやはりいろんな形で 表に出てもらう機会ですとか、さまざまなことがこれからこう考えられてくるのかなというふうに思いますので、まあ、この中小企業の中だけでなくですね、広く表彰規定の中で考えていきたいというふうに思っているところです。以上です。
14番野崎議員の質疑を終わります。